どうも、支部長です。今回もものづくりのラジオやっていきたいと思います。このラジオは産業機械の技術者である私支部長がものづくりに関するトピックを主観を交えながらざっくばらんに紹介するラジオです。小難しい技術の話はしないので、何か作業しながら聞いていただければ幸いです。本日はコラボ会の続きとなります。お招きしているのは大人気ポッドキャスト番組サイエントーク、サイエンマニアでおなじみ研究者レンさんです。今回はコラボ会の後編となります。前編では科学とものづくりの意外な共通点ということで、レンさんの経歴とかね、お仕事を含めて科学についていろいろと教えていただきました。前半まだ聞いてないよって人はね、ぜひともそちらも聞いてください。あとですね、私もレンさんの方の番組であるサイエンマニアの方にね、出させてもらったんで、今日この回と同じタイミングでそちらも後編が投稿されてるはずなんで、ぜひともね、そちらもチェックしていただければなと思います。で、ものづくりのラジオの後編の方ではレンさんのポッドキャストに対する思いとか、始めたきっかけ、今後目指すもの、そういったことを深掘りしていきます。それではね、早速いきましょう。いやー、面白いですね。なかなか科学の人の話聞く機会なかったんで、すごくイメージがつかみました。
ああ、いえいえ、もうすぐざっくりですけど。
いやいやいや、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとこっからちょっと科学的な話からですね、ちょっとポッドキャスト的な話ちょっと、はい、一気に移っていってもいいですか。
ああ、いいですよ。
急ハンドルですけど、はい、でもそのレンさんのキャリアの中で多分こう、はい、就職してからポッドキャストは始めたんですよね、
う
ん、
そうですね。
そのポッドキャストを始めたきっかけっていうのを教えてもらってもいいですか。
もともと僕もなんかポッドキャストはリスナーとして認識してて、でなんか研究者同士って変な会話してる場合多いなと思うんですよね。
ポッドキャスト上でですか。
ポッドキャスト上でというか、僕は最初研究室の中で起きてる会話がなんか面白いみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
それこそさっきの、なんだろう、ものづくり的なテトロドトキシン作る話とか、これとこれくっつけたら面白いんじゃねみたいな、なんかネタみたいなことをずっと言ったりとか、
あ、はい、
いろいろあると思うんですけど、
はい、
もうどんな、すげえマニアックな話題みたいな感じで、
うんうんうん。
で、それをポッドキャストでやられてる人たちはもういて、僕よりちょっと前に。で、そういう人の話を聞いてると、あ、これなんか自分もやりたいなってちょっと思ってきて、
はい、
で、まあ、当時、その、リサーチャット FM とか、あと、引用さんとか、はい、研究者が喋ってるポッドキャストっていうのを、聞いて最初にやりたいなと思ったのが、本当の最初きっかけで、
うん、
で、じゃあどうやってやろうか、もうちょっと一人でやるのきついなって思ってたんで、
はい、
で、その時にエマさんを誘ったっていう感じですかね。
ああ、そういうことなんですね。それ、だいたい何年前、はい、3年前か4年前ぐらいですか。
2021年、の4月とかからやってますね。
ああ、はいはいはい。
で、やろうって思って、1ヶ月後ぐらいになんかもう始めてたというか、
はい、早いですね。
とりあえずやってみるか、みたいな感じで、マイクも何も買わずにパソコンのマイクに向かって喋って、1回目を上げたっていう感じでしたね。
はい、あ、へえ、そうなんですね。
ノリで始めましたね。
そのノリで、まだあれですよね。そのノリで始めたのも、はい、第1回目として、
はい。
聞けるんです
よね。思ってます、思ってます。はい。聞かれたくないですけど。
まあ、そうですね。
黒歴史みたいな感じなんで。
ポッドキャスターあるあるですよね。その第1回
あるあるです、
ね。第1回目別人のテンション説みたいな。
はい。いや、でもなんか何かしらポッドキャストに限らず、なんか配信みたいなのはしたいなと思ってて。
はいはい。
で、それは、なんとなく僕が会社入る前からそうでしたけど、なんか世の中の科学のイメージ悪すぎないって思ってたんですよね、ずっと。
ああ、悪いっていうのは、例えばどういうイメージですか？
いや、それこそ、日本のさっき博士課程の、行く人減ってるっていう話しましたけど、
はいはいはい、
まあまあ、めちゃめちゃ減ってて、
うん、
先進国の中で唯一減ってるみたいなニュースが出てるぐらい減ってて。
ああ、なんか聞いたことあるな、それ。
はい。で、実際、なんか、すごいネガティブな情報溢れまくってると思うんですよね。SNS とか見てると。
はい。はい、
まあ、でもなんか、それを見ると、これからもし研究したいっていう人がいても、行かなくなっちゃうんじゃないってちょっと思ってて。
うんうんうん。
そんなネガティブな話ばっかり出てるところに、行きたいかって言われて行きたくなくなるじゃないですか。
行きたくないですね。
でもなんか、その研究興味あってやりたいっていう人が、そういう気持ちになっちゃうのもったいないなと思ってて。
うんうん。
衰退してっちゃうよな、これ、みたいな雰囲気を感じて、
うんうん
うん、何かしらの形で、まあ、その科学とかサイエンス面白いよ、みたいな、
うん、
その、ことを発信したいっていうのは、ポッドキャストに出会う前からちょっと思ってたとこあって。
ああ、はいはいはい。
で、そこでなんか、ポッドキャストがちょっと、マッチしそうだなって感じたのがありましたね。
あ、なるほど。で、思い立った期日で、1ヶ月で始めたと。
っていう感じだったと思いますね。
あ、すごいですね。なんかでもそれ気持ちすごくわかります、うん、このものづくり製造業にも、
はいはい、
結構みんなネガティブなんですよ基本。なんかやっぱちょっと暗いとか給料安いよとか、うんうんうん、まあその 3K きつい汚いとかなんかいろいろ言われて、はいはいはい、ね、うん、で若者もやっぱどっちかって言ったら今デジタル系とか AI とかだよねみたいな感じでそっちに興味がいってるんで、
うんうんうん、
まあ、僕もこうものづくりの分野こう技術こういうの面白いなあるんだよとか楽しいんだよっていうのをまあ伝えたいっていうのでやってる部分があるので、うん、すごく今共感できましたね。
うん、そうですね。そうそう、実際その雰囲気大事だなって僕思ってて。
いや大事だと思います、はい、
世の中的な、
はい、SNS とかってネガティブなやつ言葉が結構 バズるんですよ、うん、結構
ですよね、
暗いやつが、
うん、
はい、
そうそう、それはなんかもうアルゴリズム的にしょうがないみたいなとこあると思うんですけど
そうそうそう、
いやでもなんか自分でもちょっとぐらいそういう楽しいところとか、
うんうんうん、
で実際なんか僕自身面白いなって思ってますし、そのやることというよりかは、
うん、
そのエンターテインメントとして面白いなと思ってるところは結構あるんで、
うんうん、
本当になんか昔の研究者の話とかも映画とか漫画よりこれ面白いじゃんみたいな転がってたりすると思うんですよね。
ああ、ありますよね、そういうのなんか、
うん、逸話とかでも全然いいんですけど、
はい、
みたいのが、まあ、もうちょっと広まったらいいかなみたいな。
ああ、すごいいいですね、あの、
はい
はい、わかります。
うん、っていう気持ちでしたかね。だから、まあ、企業に僕は入ったんですけど、その、大学の先生とかは、現場で教育としてやってると、授業とかを。
うん、
でもなんか企業の人って別にそういうのやってる人あんまいないじゃないですか。
あ、そうですね。はい。
うん、まあまあ、喋れないこと多いっていうのもあると思うんですけど。まあ、だけど、そういう企業の人の方が日本って別に研究者いっぱいいるし、やらないのも、うん、なんかなと思って、やってみるか、みたいな感じでやったら、なんか思ったよりいろいろ聞いてくれるようになったって感じですかね。
いや、すごくいいと思います。やっぱこの、
うん。
裏方じゃないですか。技術で、
うん。
ご飯食べてる人とか、仕事してる人が、なかなか表に出ていかないですよね。
はい、ああ、そうですよ、そうです。
ただ、なんかどっかのベンチャー企業立ち上げましたっていう社長さんが、こう、インフルエンサー的に出たりとか、
うん、
その分野の、なんか、そういう、第一人者的な人は出るんですけど、で実際現場で今、うん、まさに現役でやってる人ってこう、じゃあこの技術を作った人がなんとかさんですという名前でこう表舞台に立つかって言ったらなかなか立たないじゃないですか。
ないですね。
そういうところがこう技術者がこう社会に出てくっていうのがやっぱその分野を発展させるとか盛り上げるのすごく重要だと思ってて、だからもうこの科学のこの話だったらまあレンさんだよとか、ものづくりでまあ工作機械って言ったら支部長さんだねみたいな、そういう技術者と実際の技術とそのある種そういうアイコンにひも付けるのがやっぱ大事だなと思うので、
いや本当そうだと思いますね、はい、で、まあ、本当の本職の技術者研究者とかは、
はい、
まあ、集中してみたいみたいな思いもあるんですよ。
うん、
なんかあの僕どっちかというと研究者のプレイヤーとしてめっちゃポッドキャストで僕の研究がみたいなのを発信したいわけではなくて、
はいはい、
どっちかというとそういう人のなんかつなぎ役みたいな、
うんうん、
その紹介する側をやりたいとはずっと思っていて、
うん
うん、ってなったら本職の研究者は研究に集中して、まあ、なんか例えば論文出したらその論文を発信できる場所があるっていう感じ、その場所を作る人になりたいっていうのはちょっとあって、
あ、いいですね、
はい、みたいなのがあると、
はい、
まあ、もちろん世の中にそういうのやられてる人はいっぱいいるんですけど、まあ、いっぱいあっていいだろうみたいな。自分もまあその一つになっても全然いいかなっていうので、そこはやりたいことかもしれないです。
いや、本当なんぼあってもいいですからねっていう感じですね、
本当。いや、本当に。全然足りないと思うんですよね。
はい。あ、足りてないと思いますよ。うん、その発信の場というか、 で発信するっていうこと自体もあんまりそうそう、したがらないっていうか、したがらないわけじゃないですよね。きっと、うん、みんな言いたいと思うんですけど、場所がないですよね、確かに。
そう、場所がないですよね。
言える場所があったら自慢したいと思いますもん、うん、自分の成果って。言える範囲で。うん。
そうそうそうそう。で、めちゃくちゃキャッチーなやつだったら全然いいんですけど、うん、結構マニアなやつとかもあるじゃないですか。
そうそうそう。
で、説明にも前提に30分くらい説明必要みたいな。
あ、そうそうそうそう。
あれあれ、それがあった上で、すごさ、はい、この研究のすごさ伝わるみたいなのも全然あると思ってるんで、
はい。
いや、そういう意味では僕、ポッドキャスト相性いいなっていうのを思いますね。やっぱ長い時間でいろいろ聞いてもらうっていうのには、向いてるかなって思うんで。
5分でそれを説明しろって絶対難しいですもんね、そういう技術の。
もう無理っすね。
背景とその前はどうだったかとか、そう順序立ててやって初めてその面白さ、すごさが伝わるっていうのを。てか、まあ、結局、結構技術とか科学ってそういうとこが多いじゃないですか。
いや、そうなんですよ。前提になることがすごい多いから。
そうそう。いきなりボンって出てきて、これすごいっていうのは、なかなかないんで、うん、やっぱ確かにそうですね、うんうん、ポッドキャスト腰を据えてこう話を聞ける場、話せる場っていうのが相性いいですね、うん、
いや、いいと思いますよって思ってやってますね。
いや、素晴らしい。なんかやっぱそういう意識でやってるからてか、あと楽しそうにやっぱやってるのがすごく良くて、多分それでどんどんどんどん人気になられたのかなと思ってるんですけど、実際今だいぶ、はい、そう、人気番組じゃないですか、サイエントーク、サイエンマニア。すごい。
いや、わからんすけど、なんか
いやいやいや、
そんな僕なんかあんまり、いや、なんかその人気人気になっちゃうと、その出にくいみたいになっちゃうんで、はい、いや、僕は誰でも出てほしいと思ってるんで、
ああ、
どっちかというと、はい。
いや、でもまあ、その、すごく、うん、注目されてると思うんですけど、実際周りの、
はい、はい、
その、ポッドキャスト始めたことによって、
はい、
周りのへの影響とか、人生こう変わったな、みたいなつってありますか？
ああ、人生変わった。まあでもそれで言うと、全然今まで自分がコミュニケーションを取ってなかった、取ったことがなかった人とか、
はい、
と、その関わる機会ができたりとか。
ああ、まあ、まさに今こうですもんね。
いや、そうですよ。まさに今、支部長さんと話しているのも、僕、ポッドキャストやってなくても絶対喋らないと思うんで、
そうですね、
喋る機会が
な
くて、そもそも。
ねじれの位置にいますからね。だから、はい、触れる機会が絶対なかったと思うんで。
はい。まあでも、喋ってみると、意外とこれ一緒だなとかもなんか生まれたりするじゃないですか。
はいはい。
だから、そういう意味では、コミュニケーションの幅は広がったなっていうのが、ポッドキャストやってからかなっていうのはありますし、
はい。
まあ、あと、まあ結構僕が思ってた以上に、その、いろんなジャンルが混ざると面白いっていうのはあって。
ああ、はいはい。
どっちかというと僕がやってるのは、すごい狭い一分野について掘り下げるっていうよりかは、サイエンス全般の話をしてるんで、
うん、
その、お便りとかをいただくこともあるんですけど。
ああ、そうです。なんかすごいお便り会やりますもんね。
はい。ちょこちょこお便り会やってるんですけど、僕、この生物学の分子生物学やってる人なんですけど、みたいなやつとか、なんか、お酒作ってるものなんですけど、みたいな人とかからお便りが来ると、
はいはい、
いや、なんか面白いなんで、そういう集合場所になってる感じが面白いなっていうのがあって、
はい。
で、っていう意味では、なんか、自分が僕、一人で本読んでるだけじゃ得られないような情報とかが集まってくるのは、すごい人生変わってるなって感じはしますよね。は
い、ああ、いいっすね。なんか、すごい見習わなきゃなと思いました。僕もちょっとものづくりと歌ってるんで、うん、いろんなものづくりの人ちょっとこのラジオに呼びたいなって今思いました。
なんか読んだりとかしたら絶対面白いと思いますけどね。
いや、いいっすね。
うんうん。
それこそそういう目的、今、2番組やられてるじゃないですか。サイエントークとサイエンマニア。
はい。
でマニアの方に出させていただきましたけど、
はい、
これ分けたのもそういうあれがあるんですか、なんかコラボをする他の人を呼ぶのはやっぱこっちでやりたいなみたいな。
そうですね、もともとこれやる前にサイエントークでその話したことあったんですけど、
はい、
まあ、なんかちょっと毛色違うじゃないですか、そのレイヤーがちょっと
深す、まあ、そうですね、
はい、
うん、
サイエントークの方が割となんか広めになんか扱うっていうイメージ持ってて、で、うん、マニアに掘り下げる方は、最初ごちゃ混ぜでやってたんですけど、
うん、
なんか多分聞く層も違うんじゃないかなってちょっと思って、
うんうんうん、
で、ちょっと分けたっていうところがあって、 で、確かに分けてみると、サイエントークの方はやっぱりなんか、お笑い聞いてますみたいな人も聞いてくれたりとか、
ああ、はいはい。
そっちの方向にちょっと広がったりもして、で、
よりエンタメの方向なんですね。
そうですね、エンタメの方向に広がって、で、サイエンマニアの方は逆に、研究者の人が結構聞いてるとか、
うんうんうん、
実際そういう声をいただくこともありますし、
うん、
よりちょっと、マニアックな話聞きたいっていう層は、それはそれでいるなっていう感覚はあって、
うん、
っていうので分けたとこありますね。なんか分けてよかったなっていう感じのは思い
ましたね。ああ、ちゃんとやっぱ住み分けされて、うん、いや、すごいな。戦略的に随分やられてますね。
いや、まあ戦略的というか、なんか僕がちょっとなんかごちゃごちゃになっちゃうなって、はい、僕がなんか、テンションごちゃごちゃになっちゃうなと思って、ただそれで分けたってとこあるんですけど。
なるほど。いや、でもすごくこだわり、すごく大事だと思います。僕結構、あの、ものづくりのラジオって言いながら、ものづくりの話しないパターンあるんで。
はい、まあ、僕もそのパターンありますよ。科学の話していて、全然科学の話しねえじゃん、みたいな。あったりするんで。まあ、必要だと思いますけどね、息抜き的な。
まあ、そうですね。
うん。
ただそういう回が続くときがあるんで、俺、ものづくりのラジオなんかなって思いながら喋るときは時々あるんですけど。いいですね。ああ、わかりました。じゃあちょっと、ごめんなさい。番組作りの話なんで、ちょっとついでに聞かせてもらいたいんですけど、
はいはいはい、
番組作り の, こだわり、はい、なんかこう、こういうとここだわって、サイエントークとかサイエンマニア作ってるんですよ、みたいなところのこだわりあれば、ぜひとも教えてほしいんですけど、なんかありますか、はい、
こだわりで言うと、さっき科学とか前提が多くて難しい、そこがやっぱ難しいポイントだっていう話あったと思うんですけど、
はい。
極力前提をなくそうとはしてますね。
説明しないってことですね。なくそうっていうのは、
その前提をなるべく誰でも入りやすいところを入り口にして、はいはい、っていう、なんだろう、なるべく目線あったらいいなっていうのあるじゃないですか、うん、聞いてて。
あります
ね、いきなりわけわかんない単語とか出てきて話しても、もうわかんなくなっちゃうと思うんで。
あ、はいはい。
その前提は結構こだわって意識してる。っていうところがあって、
うんうんうん、
なんだろうな、例えば、最近だと酸素の歴史を話したことがあって、
はいはい。
で、いきなりじゃあ酸素の歴史とはみたいな感じで、こう発見されてみたいな話になるともう授業っぽくなっちゃうし、
うんうん、
で、よくわかんない研究者もいっぱい出てくるし、みたいな、
うん、
になっちゃうと思うんですけど、
はい。
その入り口として酸素の一番入り口って何になるかなって考えたときに、酸素っていう酸っぱいっていう酸の字書くのに、
はい、
酸素って酸っぱくないじゃないですか。
って
言われたらそうかもみたいな、そのちょっとした疑問みたいな、
はい、
そこを入り口にして、
すごい入り口だな。
でだから酸素はそもそも酸っぱいのかっていうのを入り口にして、で歴史をそれを掘り、じゃあなんでこういうことになっちゃったのか、酸の元って書いてるけど別に酸の元じゃないんですよね、はい、酸素って、
うんうん、
だけど酸素ってついてるのは歴史見たらわかるかもねっていうのでちょっと昔の話するみたいな。
あー、なるほどなるほど。
はい、その前提と入り口をちょっとなんかこだわってるかなとは思いますね。
あー、いいですね。やっぱ引き込まれますもんね、最初そういう話から来て、
うん、
そう聞いて、あ、確かにって思った瞬間にその話って多分すごく自分事として聞きたい、うん、聞きたいなって思う話になると思うんで、あ、なるほど、
うん、なんか僕的に、僕がリスナーの立場だったらっていう感じですけど、はい、どうしてもなんかその気になっちゃうみたいな、
うんうん、
なんかフックにあることがあると最後まで聞いちゃうみたいなの結構あるかなと思ってて、
うんうん、
っていうのをなるべく意識してやってる感じですかね。そのなるべく1話完結でやってるっていうのもそれですし。
うんうん。ああ、なるほど。すごく、うん、ポッドキャスト作りの参考として勉強になります、めちゃくちゃ。
いや、別にこれ、そうっすか。
いやいや、参考になります。もうめちゃくちゃいろんな人のやつパクってるんで。丸パクリじゃなくて、このアイディアいいなと思ったら、
うんうん、
参考にさせていただくっていうのをですね、随所に取り入れながらやってるんですけど。
いやいや、僕もなんか実際そういういろんなコンテンツとか見て、はい、うまいことやってる人はやってるなって思うんで、
うんうん、
僕もそれ取り入れながらって感じですね。
やってますよね。
はい、
ちょうどパクリの話が出たんで、ちょっと今後の、はい、ちょっと一個最近レンさんからパクったのが、
はいはい、
ショート今最近やってますよね、動画。
ああ、やってます、やってます。初めてですね、そこに言及してくれたの。
いや、ショートだから、はい、最初 X でレンさんショート上げてるの見て、
うん、はい、
もともとちょっと気になってたんですよ。なんかこうコンテ自分の発信コンテンツを
うんうん、
の中って見えないじゃないですか。ポッドキャストって30分ぐらいあって面白いとことか、うん、ここだけ切り抜いても魅力的だなっていうのあるのに、そこにたどり ついてもらえないのがあるから、うんうん、こうなんかショートって相性いいのかなって思いながら、
はい、
あんまそんなにやってる人いないからどうなのかなってちょうど思ってた時に、
うんうん、
なんかそうそう最近レンさんがポンポンって上げてて、でなんかこう、はいはい、すごく再生数伸びたみたいな話してたんで
めっちゃよく見てます。
見てますね。そっから全部チェック、はい、あのインスタ見に行って、
あ
で YouTube のやつ見て、
はい、
あこれだって思ってですね、あの すぐ僕もショート作ったんですよ。
いやそれ、いや僕も見てましたよ。渋町さんとあと宇宙話の涼さんが速攻で反応してたと思って即やってるじゃんみたいな、これ絶対絶対これ僕たちのやつ見てやってるなみたいな。
いやマジでそう秒で反応して、はいはい、あ、はい、これは来るってかすごい面白かったから、その切り取られてるのが、うん、あこれ全然価値になるじゃんと思って、
うんうん、
でもあの僕はちょっと自分で作る時間なかったんで、
うんうん、
外注してですね。
あ、そうなんですか。
はい、ここならでちょっと外注して、であのレンさんの動画を URL 貼って、はいはい、僕のやつでこれと同じやつ作ってく
る。あ、マジですか。それすごいな。
で、はい、ちょっとあの今作ってもらってる、今量産体制を整えて。
え、それ結構すぐ作ってもらえるもんなんですか、それ。
あ、作ってもらいますよ。作ってもらえるとか、まあ当然自分がどこを切り抜いてほしいっていうのは言わなきゃいけないんですけど、はいはい、テンプレートだけ用意して。あとはこのレンさん の, こ, のこれ貼ってこういう感じでちょっとこういう感じのショートが作りたいんだって言ったら、
あ
で今ちょっとここならで外注しながらですね、あの量産しながらちょっと2月に一気にいっぱい投稿しようかなって思ってて、 あのパクリパクリで
これ本当に僕まだ初めて半月ぐらい、半月ちょっとぐらいしか経ってないですけど、
いやでも
早いっすね。
いやもう見た瞬間にビビってきましたよ、あれは。あ、うまいと思って、これいいなって。多分りょうさんも同じ風に感じて、うん、
いやですよね。これちょっと聞いてるか分かんないけど、りょうさん勝手に話題にしてるけど、いやでもあれ絶対、いやこれ再演得意識してるなって
ね。さすがだなって思いましたもん、あれ見て。あ、反応してきたのって。いや僕もその時ちょうど作ってたから、はい、あ僕の判断を間違ってなかったなっていう。
いや僕実はこれ初めてじゃなくて、
もともとそうですよね、なんかいっぱい
ちょびっとだけ、はいはい、やってみて、いやその時は、はい、いやちょっともう忙しくて、
はい、
あのもうバタバタして途中で止まっちゃって、
はい、
でまあそれはちょっと普通に時間取れなかったからっていう理由だったんですけど、
うんうん、
まあ今年入ってなんか意外と土日にバーって作って、
うんうん、
平日ちょこちょこ出すみたいな、なんかまあいけれるかって思って、
うん、
まだ試してる段階ですけど全然。
いやでもあれ絶
対入ると思うんですけど、ね、今ちょっと勢いが結構すごいですね。
勢いありますよね。なんか
TikTok とかすごいですね。
あのそうそう、あの TikTok もちょっとあの拝見させてもらって、はい、ちょっともう2月から僕も TikTok だからアカウント作りました、
はい、いやいいと思いますよ。実際 TikTok からポッドキャストの方に聞きに来ましたみたいな人いましたし。
ああ、そうなんですね。
うん、なんかめっちゃ裏側の話ですけどね、これ。
そこが大事なんですよ。僕はやっぱ、はいはい、なるべく、はい。
そうは違うなって思いますね。若い人やっぱ多いし。
あ、そうですよね。なんか、やっぱそういう、うんうん、そもそもポッドキャスト聞くよっていう文化自体を、あの、うんうん、持ってない人も多いと思うので、
うんうん、
ポッドキャスト自体を広めるって意味でも、すごい価値があると思うんですよね。
で、うんうん、そうなったらいいなと思ってます、ね。
だから、すごく、あの、真似させてもらってます。
ああ、いや、これ、すごい、はい。まさか話題にしていただけるとは思わなかったですね。
いや、すごい。絶対今日、そこは絶対突っ込もうって思った。は
い、いやいや、まあまあ、大変ですけどね。使うと。
いや、もう本当に、あの、僕はもう。
外注すごいな。
うん、外注して。もうじゃ一人でやったら、うんうん、本当に無理だと思って。
いや、そうですね。僕も今、分担してます。
本当に、レンさんとエマさんで分担しながら作ってるんですか。
はい。
ああ、そうです。ですよね。
字幕とかを、お願いしたりしてますね。
いやだって字幕だってね大変じゃないですか、動画編集するのって。だから
まあだいぶなんか今 AI とかで文字起こしはできるようになったから、うん、
やってくれるとはいえ、
うん、
やっぱどこ切ってねこうやってって探してっていうのは、
そうですね、
まあ、そんな、うん、じゃあ10分でできるかって言ったら、
うんうんうん、
そんな短い時間じゃできないんで、
うん、
いや、そうですね。ここからちょっと物量作戦で僕もどんだけショートいけるかなっていうのを試そうと思ってるんで。
ああ、はい、そうなんですね。まあまあなんか、その知ってもらう、まあ、ポッドキャストをそもそも2年半ぐらいやって思いましたけど、
はい、
まあまあなんかその入り口どう作ろうみたいなのを思ってて、うん、本当に科学の入り口作りたいみたいなのと一緒で、まあポッドキャストへの入り口もこうやったらいいかなみたいなのはいろいろ検討しながら、研究だと思ってます。
あ、研究職の人には合うかもしれないですね。だから
いろいろなんか研究やって実際トライアンドエラーでデータ見れるし、うん、一緒だなって思いますけどね。
そうですよね。やっぱ楽しいですよね、うん、数字見ながらこれ反応良かったとかこっから流れてきてるんだとか、
うん、なんかこういうつながり、まあ、あんま数字追いすぎないようにはしてますけどね、はい、
あ、まあそうですね。まあ言って僕も、はい、まあ、もともとブログ技術ブログからやってるんで、うんうんうん、その数字追う癖というか文化はあるので、
はいはい、
ブログって結構 PV 数とか、まあ、どっから流入があってどこ踏まれてるかみたいな、うん、結構サイトの中でその分析したりするんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういうとこが前提としてあったんで。
いや、ブログすごいなと思いますけどね。でも
いや、
ブログ続けれるのはすごいなと思います、ま
あ、実際僕あんまり最近続けられてなくてい
や、でも結構大変じゃないですか、は
い、いや大変です。でなんとかポッドキャストにつなげたいんですよね。僕はそのポッドキャストともつなげて、なんかこう、はい、やっぱシナジーがあるというか、両方いいよねみたいな。
うんうんうん。
実際、今自分がエピソードして、ポッドキャストで喋ってる内容って、結構ブログを原稿にして喋ってたりするんですよ。
うんうんうん。
基本、喋ったことを文字起こしして、ね、投稿する人いるんですけど、
はいはい、
それと
は
逆のプロセスで、俺自分のブログとして書いたものを読み上げてるというか、喋りに置き換えて、こう発信してるっていう形で、もともとやってたので。
いや、そんな綺麗に台本みたいな感じでできるのすごいなって思いますけどね。
僕も、いや、もう全部書き直しですよ基本は。順番も変えて、やっぱ、うんうん、読むための情報と聞かせるための情報ってストーリーの作り方全然違うじゃないですか。多分分かると思うんですけど。
ありますよね、うん、
だからこうやっぱフック、さっき言われたようにフックがあって、
うんうん、
でこういう流れでこう喋ると、で文字で書くときはやっぱ体系的に情報が並んでた方が見やすいんで、
うんうん
う
ん、
こう読んでいきやすいように書くみたいな、そこを崩して書き直すと結局全く新しい原稿になっちゃったりするんですけど、
うん、まあでもなんかそうやってこだわって作ったものってちゃんと反応あったりとか、
はい、
多分届くところには届くんじゃないかなって僕は思いますけどね。
ああ、そうです。なんかやっぱ、うん、結構固定のファンというか毎回聞いてくれてる方とかもちょっとずつ増えてきて、
うんうんうん、
まあ、それこそあれなんですよ、科学系ポッドキャストの日に、
はいはい、
参加するようになってから一気に増えたんですよね、
うん、おお、いや、よかった。それ一番嬉しいですね
やっぱそう、一人でこうひたすら黙々とそれまでやってたんですけど、はい、コラボとかもほとんどせずに、うんうん、
はい、
だからいいものを出してもやっぱ、まあ、いいものかどうか置いといて、いいものを出したとしても、
うんうん、
こうそれを知るきっかけがやっぱ少なすぎるんですよね、ポッドキャストって。
そうですね。で、実際それで、はい、まあなんかあんま聞かれないしっていうのでやめちゃう人とかもいっぱいいると思ってて、
うん、
で、まあ僕始めた時も、でそもそもこの科学系ポッドキャストでどうみたいな、なかったですよね、全く。
うんうん、
その、ちょっと交流あるみたいな、ゲスト出演するみたいなのはありましたけど、今みたいなトークテーマなんか決めて、
うん、
結構コンスタントにやりましょうみたいなの全くなくって、だからそういう意味では、僕の目的としては、うん、自分のポッドキャストだけ全部、なんか人気になったらいいなとか、いうわけじゃなく、ジャンルごと人気にならないと意味ないと思ってるんで。
あ、はい、はい。
だから、そういう意味では、その、入り口になってたら嬉しいなっていう感じですね。科学系みたいな枠が。
いや、だと思います。だからすごく、うん、価値のある取り組みだと思いますし。
はい、それは良かったな。
あ、いやいや、
いいっすね。まあ、まだまだ続きますけどね。
そうですね。2月はホストさせてもらうんで。
はい、ああ、はい、そうですね。あ、これ出んのいつっすか？
これは、来週の土曜日だ。ね、2月3日とかに出すと。
あ、2月3日ぐらい。
まんま。変人アワード、あ、いや、変人のテーマでやってる絶賛真っ最中の時ですよ。
あ、そうか、そうか、はい。全然変人の話しなかった。でもこのまま行くと僕が変人っていうことになる。
はい、大丈夫。変人エピソードはまた別で出すんで大丈夫。
あ、別です。はい、僕変人の題材に今されてるのかな、ちょっと
怪しい。知らず知らずうちに、はい、科学の変人として、レイさんを紹介しました
って。それでもいいですけど。まあ、それもなんか、いや、僕らも参加しますし。
あ、はい、ぜひお願いします。
はい、はい。
っていうところで、あ、だいぶちょっと話しましたけど、じゃあ最後ちょっと締めで一個聞きたいことがあってですね。
あ、はいはい。
あ、でもまあだいぶ聞いたな、だいぶ聞いたけど、まあこのポッドキャストの配信を通じて、
はい、
まあ、目指していくものとか、まあ、今後どういうことを成し遂げたいなって思ってるか、
うん、まあ、
そういうのをもうちょっと最後に教えていただくことってできますか。なんか多分話してる中で結構聞いちゃったかもしれないですけど、
そうですね、はい、もうめちゃめちゃでかい話ですけど、うん、まあ、結構今まで言ってきたそれこそ雰囲気良くなったらいいなとか、
うん、
まあ、もちろんありますし、なんかこう具体的なこれだってゴール多分それってないじゃないですか、
はい、
あ、今雰囲気変わったなみたいな見えるもんでもないと思うんで、
うんうん、
とりあえずだから直近あの自分がやってポッドキャストとか、うん、その科学系ポッドキャストみたいな場所が一個なんか集合場所に、面白い話題の集合場所になったらいいなっていうのはすごくあって、
うんうん、
でそのためにはいろんな世の中の情報をキャッチ自分がしておくとか、
うん、
面白いネタ集めるとかは、まあ、とりあえず継続してやって集合場所をどんどんなんか広げれたらいいかなっていうのがやりたいことですかね今のところ。うん、
で、いいですね、はい、
はい、でまあ今って基本的には言ったら個人でやってる人、
はい、
素人って言っていいのか分かんないですけど、まあ僕も素人ですし全然、
うん、
っていうのでやってるところから、例えば科学系の企業がそこにちょっと価値を感じてくれて、
うん、
こういうその企業の研究者の人出るとか、まあ大学のアカデミックの先生が喋ってくれるとかが増えていったら、なんかアウトプットの場としてめちゃくちゃ価値あるものになるんじゃないかなって僕は思ってますね。
あ、やっぱ
ポッドキャストとして、
うん、いいですね、公式そういうところですね。素人だと企業とまあコラボして、うん、ちゃんとその現場の人が来て話してくれるとか、うん、確かにそ広がりがありますね、
うん、そうですね。まあ去年ちょこちょこ企業の方とコラボすることは僕たち一応かなって、
あ、そうですよね、
いくつかそうですね、資生堂の人出てもらったりとか、
うん、
ベンチャー腸内細菌のベンチャー企業のメタジェンセラピューティクスっていう会社とか、
うん、
そういうところに出てもらったりとか、いろいろしてはいるんですけど、まあまだまだ多分数としては少ないと思うんで、
はい、
だからそういう広まりとかあったらいいなっていうのがあって、まあそれが割と具体的なところですかね。
うんうんうん、
ふわっとしたのだともうずっと面白い話してたいっていう、もうそれは
いや、そこが、やっぱそのふわっとしたの大事だと思いますね。は
いいや、じゃないと続かないですね。
そう、続かないですよね。いや、はい、だと思います。だからもう、やっぱ続けていくっていうことが、やっぱ、
うん。
一つ、楽しく続けていくってことは一つ、やっぱ、目標なのかなって思います
よ、
は
い。いや、もう、継続って価値だと思いますよ、やっぱ。
いや、僕もそう思います。もう、僕も今年も、ずっとちょっとやっていこうかなと思ってるんで。はい、
うんうんうん、はい。まあ、お隣さんだと思うんで、ポッドキャストの中で、ずっと。はい。
ぜひぜひ、今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、今日はちょっとゲスト来ていただき本当にありがとうございました。
はい、いえいえ、
こういうコラボが実現するとは思いもらず、まあ、そのきっかけを作ってくれたのはタツさんですけどね、奏でる細胞のタツさん
フ
ックで、はい、
うん、いや本当に嬉しいですね。で僕の番組の方にも支部長さん出ていただいて、
はい、
そっちでもめっちゃマニアックなめっちゃ 3D プリンターの話してくれたんで
自分の好きを全身全霊でちょっと喋ったみたいな感じになっちゃってますけど、
いやいや、めちゃめちゃ面白かったんで、はい、そちらもぜひ、はい、はい、
ぜひぜひそっちも聞いてくださいということで、今日は長々とありがとうございました。はい、レンさんでした。
ありがとうございました。
というわけでお聞きいただきありがとうございました。やっぱこうね、話を聞いてると人気の理由がわかりますよね。こう、レンさんから見習うべき点、あとパクるべき点ね、いろいろと学べましたので、今後それを活かしてですね、ものづくりのラジオの方も積極的にね、ブラッシュアップしていこうと思います。最初にも言いましたが、 私もレンさんの方の番組サイエンマニアの方にゲストとして出させていただいてます。そこではアディティブマニファクチャリング、まあ、いわゆる積層造形ですね、この技術の面白さとか、あと 3D プリンターの歴史なども語ってますんで、ぜひともねそちらも合わせて聞いてください。というわけでね、今回レンさんコラボの方本当にありがとうございました。まあ、最後にね、お隣さんだっていう話もありましたんで、今後ともよろしくお願いします。このようにものづくりのラジオではコラボ相手を随時募集してます。すでに私の方から依頼させてもらってる方もいますけど、今後はですねもっと積極的にいろんな方とコラボしていきたいと思ってるんで、ぜひともね我こそはという方がいましたらね、お気軽にお声掛けください。というわけでね、今回はここまでとさせていただきます。私は技術ブログ支部長技術研究所も運営してます。週1更新を目標に更新してますので、そちらの方もぜひ覗いてみてください。また X の方でも毎日役立つ技術情報の発信行ってます。朝7時20分夕方18時20分に必ず投稿しておりますので、そちらもチェック、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。あとものづくりの視点というですねボイシーでの音声配信も行ってます。まあ、兄弟番組みたいなもんですね。こちらは月曜日から金曜日までの週5で配信中です。10分ぐらいで聞けるものづくりの話してます。ぜひともねそちらも聞いてください。このものづくりのラジオいいなと思っていただけたら、ぜひとも各ポッドキャストアプリにて評価の方をよろしくお願いします。では今回のラジオはここまで。以上、支部長でした。ではでは。